はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきなが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。9月16日放送分です。よろしくお願いします。なんだかんだ9月もね、バタバタして過ごしてきました。前回8月か7月前か7月ですね、7月にゲストでお越しいただきました田中陽一郎さんの、私がバーをやっている場所でもあるライブハウスうかたで、11月にあるユーフェスっていうイベントのオーディション企画を9月にやっていて、1回目の予選が9月の13日に終わったところで、私はきっと今そのね、中でこういろんなものを見て疲れ切ってるんじゃないかなと思っております。収録がね8月なんで、どうなってるかちょっとね、今からドキドキしながら迎えるんですけど、いつも私オーディションを受ける側なんで、オーディションをする側、運営側に回るっていうのはなんかすごい不思議な気分で、どう見ていいかわからないっていうのが今現段階8月の私はるきななんですけど、9月のね1回目終わって、またちょっとそこで価値観が変わって、次にね9月の27日土曜日にも予選のね2回目があるので、これを経てまた私の中でもオーディションには参加してない、出演はしてないんですけど、何か得るもの、そして成長できるものがあるんじゃないかなと思いながら、ワクワクドキドキしておる今でございます。そんなね秋の始まりを過ごしておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。番組からのお知らせからいきましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。成長した私を9月は見せることができるのか、ハラハラドキドキワクワクしながら今日の放送もやっていきたいと思います。9月16日放送分もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキング。ハルキング、このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。今回のランキングはこちらです。2025年秋に読みたいハルキナが人に勧めた漫画ランキングベスト3です。はい、久しぶりにね漫画の話をしようかなと思いまして、知ってる方は知ってくれてると思うのですが、漫画好き、アニメ好きっていうのが結構ね広がってきてまして、最近おすすめの漫画ある、おすすめのアニメあるって聞かれることが結構増えたんですよ。ちょっと嬉しいなって個人的には思ってるんですけど、その時にだいたい進める漫画っていうのが自分の中で何個か 新しい古い含めて何個か何作品か用意してるんですけど、その中でもこの秋にぜひね読んでもらいたいなっていう漫画を3個ベスト3として持ってきました。ぜひねよかったら見てみてください。では早速いきましょう。第3位は方針演技です。はい、こちらはですね週刊少年ジャンプで1996年から2000年までで連載されていた藤崎龍さんが書いた漫画です。簡単なねあらすじっていうのは、太公望というね主人公がダッキというね中国の王様をこうお色気と妖術で騙してる妖怪、狐の妖怪ダッキというね超絶美女な悪者がいるんですよ。その女の人を倒すためにこう仲間をこう集ってこう戦ったりなんだり友情バトルなんとかっていうようなちょっとあらすじがね、ちょっとこれあらすじ話していくとネタバレにどんどんつながっちゃうんで、ちょっと今回はあらすじこんな感じでざっくりと話していくんですけど、もともとは中国の歴史のお話です。西遊記とかね三国志とかいろいろある中の一つの方針演技を題材にした作品なんですけど、おすすめのポイントというものがありまして、あらすじ話ももちろんねギャグ要素も多いし感動するシーンも多いし、いろんなね友情とかもあっておすすめするポイントはまずいっぱいいっぱいあるんですけど、私がジャンプ作品の中で一番漫画を読み返してる作品なんですよ。でいろんなねジャンプ作品で好きな作品はあるんですけど、まずテニスの王子様は漫画アニメを好きになったきっかけだし、林原めぐみさんっていう声優さんを好きになった、きっかけはシャーマンキングっていう漫画だし、いろんなね最近だと呪術廻戦とかね、いろいろいろいろたくさんワンピースとかねドラゴンボールとかたくさんの少年漫画を取り扱ってる中で、私が全巻を集め全巻を何度も読み返しているジャンプ作品の中で第1位がこの方針演技なんですよ。でなんでこんなにハマったのかが正直自分でもわからないのよ。だからぜひ読んでほしいんですけど、一番最初はアニメで入ったんですね。で小学生ぐらいの時にアニメを日曜日の朝やっていて、テレビをつけた時にこの主人公の太公望っていうのが風を巻き起こすパオペイっていう、まあ、魔法具みたいなのを使って敵と戦うんですけど、このパオペイを使って風を起こしながらこう敵と戦いながら自分の後ろにいる仲間たちを守ってるっていうシーンをたまたま見たの。でそれまでの話何も知らないんだけど、それがさまずかっこよく見えたのね。でそれからそのシーンとか週刊少年ジャンプをちょっと読んでかいつまんで見たその漫画のシーンだけを断片的に読んで覚えていたんですけど、大人になってからあそういえばあの漫画って何だったんだろうっていうキーワードを調べて全巻集めて、あ方針演技っていう漫画なんだと思って買ってね、中古本でまず買って一回読み直したら、一回じゃまず最初分かんなかったの、話が難しくて、まあ、中国史っていうのもあるし、まあ、最初はギャグっぽい話だなから、太公望って怠け者なのに実は頭いいんだなとか仲間をどうのこうのって思いながらこう読んでて、1回目はそんな感じで、2回目読んだらストーリーがまた入ってくるから、キャラの一つ一つの個性、なんか太公望は怠け者なのに頭が良くてでもやるときはやる男でとか、そこに支えているもっと頼りになる天才同士と呼ばれる陽然さんっていう人が天才なのになんか仲間になりたい、上のリーダーとして立てたいのは太公望なんですみたいな、そういう話とか、なんか現代社会に大事な話が詰まってる、会社にいたら太公望が上司だったら多分なんかもうちゃんと仕事してくださいよって文句言いながらも、なんかあった時に全部解決するのはこの太公望なんだろうなとか、その太公望がこぼしてるやり残してることをこの陽然って ていう人は全部そつなくこなしてるんだろうなとか、でも敵キャラのダッキーっていう女の人めちゃくちゃ悪者なんですよ。本当にあの民衆気に入らない民衆をこう蛇がねいっぱいいる大盆っていう拷問の器具があるんですけど、これ実際あったらしいんですけど、ここにね落としちゃうとかすっごい悪者なのになんかどっか憎めないっていうキャラクター構成とか、なんかそういう人物の魅力とかこの自分の環境に置き換えたりとか、あとこういう人が上司だったとか、そういう現代にも置き換えるとすんなり入ってくるっていう意味で、私はすごい何度も読み返してしまいます。なのでなんかちょっと疲れたなとか、ちょっとギャグで笑いたいなっていう方には、この方針演技がおすすめです。まだ3位なのにめっちゃ喋っちゃってるんだけど、時間大丈夫かなって今思ってるんで、サクサクいきたいと思います。第2位はゴーストハントです。こちらは1998年から2010年の間で連載されていました。原作原案が小野冬美さん、作画が稲田志保さんです。こちらはですね、あのちょっとしたホラー漫画なんですけど、高校生、主人公が高校生の谷山舞ちゃんという子で、まあ、この子もねまた元気でパワフルなんだけど、両親がいないとかちょっとそういうねあの影があるような感じなんだけど、めちゃくちゃパワフルで、そういうさちょっと親がいないとかなんて言うんだろう、影がありそうな子って絶対そういう影が落ちるエピソードが用意されてるんですけど、この子にはほぼないんですよ。ただ元気、明るい、パワフル、もうザ少女漫画の主人公っていう女の子が、あの高校生の渋谷和也っていう、あの心霊を研究している高校生の事務所で働くっていうね、そこからいろんな怖い事件に巻き込まれるんだけど、例えば金髪のお坊さんとか、あのちょっと口うるさい神社の巫女さんとかね、ちょっといけつかないけど実は可愛い霊媒師の女の子とか、関西弁のこのね神父さんとかとこう一緒に幽霊を退治しながらストーリーを進めていって、最後にじゃあこの渋谷くんとどうなるのかこうなるのかっていう漫画なんですけど、あのベースはね怖い話なのよ。でもこの舞ちゃんが明るいのと周りのキャラクターが個性的なので、すごいね怖いものが苦手な人でも読みやすいけど、描写がめちゃくちゃ怖いので、怖い話が好きな人ももちろん楽しんで見てもらえるっていうね、そんな作品なんですが、全12巻で読破しやすいかなと思います。でこちらもねやっぱり私はアニメから入ったんですよ。それもね北海道で中学生ぐらいかな、ふとテレビをつけたらさ、なんかオープニングからちょっと怖い雰囲気の曲が流れるので、歌詞がない、ヒューヒュードロドロみたいな、そんなオープニングから始まって、夜中よ、それも夜中の12時過ぎにやってて、めっちゃ怖いんだけどと思いながらついつい見ちゃったの、見れちゃったので、そのなんで見れたのかっていうのはやっぱりねキャラクターが魅力的なのと、まあ、怖さとちょっとはっちゃけた明るいシーンのバランスがねすごいいい作品なんですよ。でこの結構ね小野冬美さんの小説を何個か読んだことがあって、この小野さんの言葉の使い方もすごい好きで、言い回しとかちょっとねワクワク、ちょっと怖ヒヤッとするようなねあの言い回しとかもあるので、漫画ももちろん読んでほしいんですけど、小説版も出てるのでぜひゴーストハント、小説版も読んでみてほしいなと思います。私の一押しキャラクターは、ちなみにジョン・ブラウンさんです。金髪美形の関西弁のオーストラリア出身の神父さんです。よかったら見てみてください。キャラがね渋滞してますね。ちょっと駆け足になってしまってるんですが、第1位に行きましょう。第1位はビースターズという漫画です。この番組でも一回取り上げたことあるかもしれないですが、 板垣パルさんが書いた週刊少年チャンピオンで2016年から2020年まで連載された、作品です。こちらはですね、動物が擬人化された世界です。肉食獣と草食獣が生活共存する世界を舞台にしています。で、主人公が灰色狼のレゴシ君という子ですね。で、ヒロインが白ウサギのハルちゃんで、もう一人主要人物がアカシカのね、ルイ君っていうね、学園の王子様、生徒会長みたいな人。大体ね、この3人の人間模様、動物模様からいろんな事件をね、解決してったりとか、いろんなことに巻き込まれてったりっていう話なんですけど、やっぱり一番ね、この作品をね、進めることが多いの、秋とか関係なく。で、この作品がね、アニメからじゃなくて、私は本当漫画から入って、最初はさ、学園ものだし、まあ、動物の擬人化の世界だからほのぼのストーリーなのかなと思って読み進めてたんですけど、ほのぼのじゃないの。これすごい、なんだろう、人間の裏側っていうのかな、動物だけど、なんかすごいね、肉食獣とまず草食獣が共存しているっていうのもすごいことだし、それで動物に、ややこしいね、肉食獣はお肉を食べちゃいけない世界で、もう唯一食べていいタンパク源は虫なのよ。それ以外はもう草食動物と同じように野菜を食べ、そして大豆とかね、そういうタンパク源を取るっていうようなね、世界なんだけど、やっぱりその肉食獣と草食獣は結婚とかはしてはいけませんっていう、それは禁忌ですとされてる世界で、この主人公のレゴシ君はウサギのハルちゃんに恋しちゃうんですよ。そこでね、また嘘でしょみたいな。で、ハルちゃんはハルちゃんでウサギさんだから食べられるっていう本能で、レゴシ君に一回食べられそうになったりとか、レゴシ君も食べるっていう本能で食べそうになったりとか、なんかそういう恋愛模様から、でも実はこのハルちゃん、アカシカのルイ君と付き合ってたりとか、なんかルイ君もすごいモテモテの生徒会長の王子様なんだけど、ハルちゃんのことはすごい大事にしているんだけど、なんかそこがうまく噛み合わなくて、レゴシ君はすごいやきもち焼いちゃって、で、いろんな事件でルイ君は学園を去っちゃってとか、気がつけばなんかなんていうの、反社のリーダー、しかもなんか草食獣じゃなくて肉食獣を従えちゃってるとか、なんかすごいね、すごいのよ。青春漫画かと思ってみたら、もちろん青春もあるんだよ。演劇部の話とか出てくるのにもかかわらず、社会的なそのね、差別とかを飛び越えた話をこの動物の世界に置き換えてさらにまとめてるっていうのでね、いろんなことを考えさせられるんだけど、最後は一応なんだろう、ハッピーエンドでいいのかなっていうのも結局ね、読み手によるんだけど、なんかとにかく一回読んでみて、このね、肉食獣と草食獣の共存と恋愛と、なんかすごいいっぱいぐちゃぐちゃしてるんだけど、なんかすごい心にくるものがあるから一回読んでみてっていうね、雑なおすすめをして、私はこのビースターズをね、おすすめしまくってるので、第1話このビースターズです。ちなみにね、この板垣パルさんが書いた他の作品のね、ボタボタとかサンダっていう作品も結構私は好きなので、もしビースターズ読んでおっと思った方はそちらも読んでみてください。少し長くなってしまいましたが、今月の春キングいかがでしたでしょうか。秋の夜長が来るのかどうかもわからない今の日本ですが、ぜひこちらの作品読んでみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするお店です。今宵もハルキナに寄ってきな。前半戦話しすぎたせいで開店時間が短くなってしまいます。失礼します。早速行きましょう。今回皆様に紹介するお酒はこちらです。宝酒造様から出ているアナナスガルーダブラックパイナップルです。前回からパイナップルパイナップル言っていますので、今回はパイナップルのお酒をご紹介します。こちらパイナップルのお酒と思うと皆様どうイメージします？爽やか、そうですね。甘酸っぱい、そうですね。黄色い、パッションな感じ、イエローな感じ、ゴールド、いいえ違います。こちらのお酒はですね、なんと黒色のパイナップルのお酒なんです。リキュールなんですけど、注いだ瞬間真っ黒なんです。黒なのにパイン？じゃ味は違うんじゃないのってふと思うかもしれないんですが、味とね香りはちゃんとパイナップルなんですよ。で見た目とねこの味のギャップで一瞬ね脳みそが混乱します。え、何これ？これパインのお酒って言わないとごまのお酒？黒だから、え、芋焼酎焦がしたなんかみたいに思われるかもしれないんですけど、しっかりとパイナップルのお酒でございます。こちらですね、炭酸で割ったり、まあ、もしくは同じ黒色のコカ・コーラで割るのも美味しくいただけます。そして炭酸で割った場合はあのブルーキュラソーなどのね青色のリキュールを足すとより妖艶な不思議な色合いで綺麗に楽しんでいただけるかと思います。そのうちバーでも実際に仕入れたいなぁと思っているお酒なので、その時は皆様にまたご報告いたしますね。ではこのパイナップルに合わせたおつまみを紹介します。今回は漫画尽くしですよ。漫画鈴木先生のご紹介です。皆様鈴木先生知っていますか？ドラマにもなっていますし、2013年には実写映画化もされております。竹富健二さん作漫画アクションで2005年から2011年まで連載されていました。簡単にあらすじをご紹介していきます。中学校の国語教師である鈴木はごく普通と思われる生徒たちの心の問題に向き合うことを自身の教育方針としていて、自分の受け持つクラスや教え子たちの周りで起こる些細な、時には大きな事件の数々を誠実に、そして情熱的に対応しています。しかしその一方では教え子の一人である小川ソミちゃんに対する歪んだ欲望や交際相手である畑麻美との関係など、自身の心の問題にもひたすら悩む日々を送っています。そういった鈴木先生の内面を饒舌にかつ克明に描写している、そんなね作品でございます。あの先生の漫画、結構熱血なイメージの先生が多かったりとか、あと多いのがね元ヤンとかの設定が多いんですけど、この鈴木先生は黒髪にメガネにループタイというね、言ってしまえば普通、 何をもって普通っていうのかちょっとわからないんですけど、本当に身近にそうな先生像を字で言ってる見た目なんですけど、中身はねすごい情熱的で、あとちょっと欲望的、人間ザ人間みたいな欲望的な先生でもあるんですよ。で、生徒に対しても本当に紳士的に向き合っているし、あの些細なトラブルから大きなことも本当に何だろう、向き合う、ちゃんと生徒ともあと親とも向き合う本当にいい先生なんですけど、心の中でその中学生の生徒の中に小川澄ちゃんっていう生徒がいるんだけど、本当にね綺麗で純粋な感じで、先生の中でちょっとした恋愛とも違う神格化、神様のように神格化してしまっている生徒へのこの欲求欲望と戦いながら先生として生きてたりとか、でもちゃんと恋人もいてね、この浅見さん、畑浅見さんもそんな先生に気づきつつ、この浅見ちゃんの設定もまた不思議で、相手の夢が分かったりとか、生き量をね飛ばしちゃうっていう、ちょっと学園ものの先生の話じゃないのっていうところから一瞬それるんだけど、それもまたなんか本当に現実にありそうな感じで書いてるから、リアリティはすごい漫画だなって思うんですけど、このね第2話で学校のね給食から酢豚がなくなるかどうかっていう話があるんですよ。給食の酢豚の話を1日の放送でもしたんですけど、その一見ね苦手な人が多いからじゃあなくしましょうっていう話から、一人めちゃくちゃ酢豚が好きな子がいて、その子のために給食室に行って、じゃあ酢豚どうしてなくなるんですかっていう話から、もう全校にアンケートを取ったりとかで、そこから、まあ、結果としては酢豚はなくなってしまうんですけど、酢豚を食べれる、嫌いだけど食べれなくはないっていう子が大半だったんだけど、多数決だったらね、でそのまま酢豚残るのかなと思ったら、一クラスで4人酢豚が食べれないっていう平均計算が出た時に、これはじゃあ多いのか少ないのかとか、なんかどうしたらいいかわからない性教育の話とかを結構進撃にね描いてる漫画なんですよ。で結構ね学園ものにしては考えさせられるし、自分はじゃあ生徒の目線で見るべきなのか、教師の、はたまた親の目線で読むべきなのかって、いろんなね葛藤が生まれるので、このパインの見た目と中身は違うのよ、これはどういうことなのかしら、これは何なのかしらというね、お酒にぴったりなのではと思い、今回は鈴木先生を紹介しました。まだ残暑が厳しい時期でございます。アナナスガルーダ、ブラックパイナップルと合わせてちょっぴり渋い苦いお話の鈴木先生を呼んで、素敵な夜をお過ごしください。今日はこちらで閉店です。またのお越しをお待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、9月16日放送分、春樹なだ乗ってきな、お別れの時間が過ぎております。話しすぎました。手短に行きたいと思います。まずは番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。そして春樹菜からもお知らせがあります。こちらです。10月1日日本酒豪アラウンド2025、今年も私は阿佐ヶ谷の前田屋さんで一緒に立たせていただきます。平日でございますが、日本酒好きの方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。詳細などは X でツイートします。ひらがなで春樹菜、句読点の丸をつけて春樹菜で検索してフォローと情報のチェックをお願いします。その他にもいろいろと情報公開が迫ってきておりますので、お見逃しがないようぜひよろしくお願いします。では9月放送もありがとうございました。次回も10月楽しんでいきましょう。次回も一緒に乗ってきなこの番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。